皆さんこんにちは。グラスヌーン、一言お祈りをいたしたいと思います。愛する天の父なる神様、アドベントの第3週を迎えました。今日もあなたの豊かな恵みと慈しみの中で、このクリスマスのひとときに心を向けて、主をあなたをお迎えする、そのような礼拝のひとときを備えてくださったことを覚えて感謝いたします。どうぞ今日もあなたの御霊によって豊かに私たちを導き、あなたが私たちに与えてくださる平和平安に心を留めることができますように。また今困難の中におられる方々、礼拝に来たくとも来れない方々、どうぞそのようなお一人お一人を覚えて、あなたが慰め励まし、またお支えくださいますように、これからのひとときもすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、アドベントも第3週に、今日入りました。私たちは今年のアドベント、クリスマスは平和というテーマにですね、心を止めながらクリスマスのこの迎える時を過ごしているわけですけれども、今日はですね、第3回目になりますが、マタイの福音書の2章ですね、1節から最後の23節まで、少し長いところですが今お読みいただきました。皆さんもですね、クリスマスの旅ごとにこの博士たちの物語は聞いたことがあるでしょうし、また降誕劇ね、クリスマス降誕劇なんかでも皆さん見たことが、見覚えがある、そういう場面ではないかなと思うんですが、今日はこの博士たちと、イエス様との出会いの中からですね、神様が私たちにくださる平安平和について、私たちは心を向けながら、そして今日の箇所をもう一度皆さんと共に読んでまいりたいと思います。2章の第1節からですが、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。こういう書き出しで始まっていますけれども、東方の博士たち、東の方ですから、エルサレム、イスラエルから見て東の方ですから、今でいうところのイラクとかイランのあるあの辺りですね。あの辺りの具体的にどこかは書かれてないので分かりませんけれども、そこから博士たちがやってきた。よく3人って言われますね。今日も歌詞の中に、3 wise men でも出てきましたけれども、どこにも3人とは書いてないんですね。ただ彼らがイエス様に持ってきた捧げ物が3つあるので3人ってね、伝統的に、教会では、言われるわけですけれども、何人かは分かりませんが、複数の博士たち。で、博士たちって言ってもですね、私たちが普段考える博士じゃないですね。大学の、研究室にいる博士が3人やってきたって、そういうことではない。英語ではマギーでしょうかね、マゴグという言葉が使われてますが、これは、魔術師とかね、そういうふうにも訳すことができる、あるいは占星術師とも訳すことができる言葉ですけれども、おそらくは東の方の果ての異邦人のその国あるいは部族の中である程度力を持った人たち、権力者の人たちであったであろうと言われています。なぜならば、その東の方からこのイスラエル、エルサレルまでですね、旅をするには何百キロとあるわけですから、個人が気軽に旅をできる距離ではない。まして黄金持ち役、入香持ち役、こういった高価なものを捧げることができるということは、それなりの力を持った人たちであったであろうと思うんですね。で、そういったことを考えるときに、今日の出来事は非常に不思議な出来事です。不可思議な出来事です。どうしてユダヤ人の王様が生まれたことを、ある意味関係のないといえば関係のない外国人、異邦人の、それもある程度地位の高いそういう人たちがわざわざ拝みに来たんでしょうか。ここでは worship という言葉ですね、拝みに参りました。 赤ちゃんが、王様のように赤ちゃんが生まれたので、お祝いの品を持ってまいりましたというのはちょっと違うんです。そうでは、挨拶のお祝いの品を届けさせました、持ってまいりましたっていうんではなくて、自ら来て、それ相応のプレゼントを持ってきて、拝みに来た、礼拝をしに来た。普通、拝む礼拝というのは、神に対する行為ですよね。外国人が突然訪ねてきて、ユダヤでお生まれになった王を拝ませてください。そう言ってやってきた。これは非常に不可思議な出来事です。通常あるような出来事ではない。そしてそれを聞いた時のユダヤの王ヘロデはですね、恐れ惑ったとあります。恐れた。自分たちの国の王様が生まれたんであれば恐れ惑う必要はないですよね。普通なぜ彼は恐れ惑ったか、それはヘロデ自身、この当時王様でありましたけれども、彼は正当なユダヤの王ではなかった。彼の家系を見るとですね、彼はエドム人という人の出身ですね。エドム人というのは旧約聖書をずっと読んでいくと、ヤコブね、皆さん名前知っていると思いますが、ヤコブのお兄さんのエサオと言いましたが、そのエサオの子孫がエドム人です。仲は悪いんです、イスラエルとは。そのエドム人の出身なんですね、このヘロデ大王というのは。でも非常に頭のいい人で、いろいろと策略を巡らしてですね、そして、ユダヤ人の奥さんと結婚して、そしてユダヤ人の王としての、ローマ帝国に取り入ってですね、地位権力を手に入れた。だから自分が血筋としては、家系としては正当なユダヤの王でないことを彼自身が一番よく分かってる。またユダヤ人の人たちもみんなそれを知ってるんです。知ってるけど言わないんです。なぜなら殺されるから。非常に気性の激しい王様でした。自分の兄弟家族も自分の地位を狙っていると思ったら暗殺する、そういう王様でしたから、エルサレムの住の人たちも動揺した。これは人波乱があると動揺したわけですよね。そのヘロデ大王はすぐに行動に出ました。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。早速ヘロデ大王は側近の者たちを呼んでですね、専門家を呼んで、このメシアと言われる、ユダヤの王と言われる、キリストと言われる、この者は一体どこで生まれることになっているのか。彼らは専門家ですから答えて言うわけですね。ユダヤのベツレヘムで生まれることになっています。博士たちは当然ユダヤの王ですから王宮で生まれると思ってヘロデのところに最初やってきたわけですよね。けれどもそこにイエス様の姿はなかった。そこにメシアの姿はなかった。一体どこに生まれるんだ。ヘロデ大王もどこに生まれるのかわからなかった。それで律法学者たちに聞いてその場所を突き止めたわけですね。さらにヘロデは自分を訪ねてきたこの東方の博士たちを欺いて、彼らを利用して正確にこのメシアの救い主の場所を突き止めようとします。なぜでしょうか。もちろん暗殺するためですよね。やがてこの子が大きくなって民衆から人気を集めたら自分の地位が脅かされる。もう今のうちに手を打っておこう。それで表向きは私も拝みに行きたいから、表向きは非常ににこやかに博士たちに接しながら、その心の内では早くこの幼子を亡き者にしなければならない、焦っていたんだろうと思います。そんなヘロデに、騙されている、欺かれているとは知らずにですね、博士たちはヘロデの宮殿を去ってベツレヘムへ出かけていきました。不思議な光、不思議な星が彼らを導いて先導して、そして幼子のおられる上にとどまった。 私たちはよく降誕劇を見るときに羊飼いたちが訪ねてきて、同じときにこの博士たちが訪ねてきてという場面を見ますけれども、羊飼いたちが訪ねてきたのはイエス様がおそらく生まれてその日すぐですよね。けれども博士たちはおそらく数年後に訪ねてきてるんです。なぜそれがわかるかというと、16節の中にヘロデが人をやってですね、2歳以下の男の子を殺害したという事件が出てきますけれども、その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したとありますように、この時イエス様はすでに生まれておそらく1年2年経っていた、すでに時だったんだろうと思います。まあその2年の間彼らはベツレヘムに住み続けたのか、あるいはナザレに戻ってまたこのお祭りのためにその時登ってきていたのか、その詳しいことは分かりませんけれども、まあ、それぐらいの時がこの時はすでに経っていた。だから、この時はおそらく馬屋ではなくて、どこかの家にいたんだろうと思いますけれども、博士たちはそこに訪ねていって、そして自分たちが持ってきた黄金、乳香、もつ薬を捧げ、そして地に触れ伏して拝んだ。まあ、この黄金、乳香、もつ薬もそれぞれ、黄金は王の象徴、乳香は香を炊く祭司の象徴、そしてもつ薬は死の象徴、イエス様がやがて十字架で私たちのために死んでくださるということの象徴であると、まあ、伝統的には教えられているわけですが、いずれにしても高価なものです。どれも高価なものです。黄金も乳香ももつ薬もそんじょそこらの一般人が手に入れることができるようなものではない、高価なものです。この高価なものを彼らは捧げてイエス様を礼拝した。ヨセフもマリアも金持ちではなかったでしょうから驚いたと思うんですね。見たこともないこんな高価なもの、まあ、彼らはその贈り物を受け取ったわけです。まあ、その後彼らはヘロデと約束をしてましたから、この幼子の場所が分かったら教えてくれって言われてましたから、ヘロデのところに戻ってここにおられますよと教えようとしたんでしょうね。けれども神様はそれを阻止されました。戻ってはいけない、別の道から帰りなさい。まあ、彼らはその神の導きに従ってヘロデのところへは戻らずに自分たちの国へ帰っていったわけですね。さらに神様はヨセフに告げて言いました。幼子とマリアを連れてエジプトに逃げるように。おそらくヨセフは何のことだかわからなかったと思います。なんでエジプトになんか、そんな遠い国に行かなきゃいけないんだ、思ったと思うんです。けれども神様はエジプトへ行きなさい、それはヘロデがこの子の命を狙っているからだと告げるわけですね。おそらく黄金、もつ薬、乳薬がこの時非常に役に立っただろうと思うんです。何の支度も準備もなく今すぐ立ってエジプトに逃げなさい。普通だったらかなりお金がかかりますよ。宿も探さなければいけないし、幼子もいるし、そして、数日ではなくて何年かエジプトにこの後読むと滞在しているということが分かりますから、その間の生活費とかですね、いろいろかかるわけです。神様の不思議な導きの中で、なんでこの人たちがと言われるような人たちが訪ねてきて捧げ物をしてイエス様を拝んで、そしてなんで自分たちにこんな捧げ物が与えられるんだろうか。でもその捧げ物によって彼らはエジプトへ逃れ、このヘロデの手から幼子を救うことができたわけですね。ヘロデは当然怒ったわけです。博士たちがいつまで経っても戻ってこない、そして風の噂によれば自分のところへ戻ってこないで、いつの間にか別の道を通っても彼ら国に帰ってますよ。頭に来たでしょうね。裏切られた、いよいよ怖くなったと思います。ヘロデはベツレヘムとその近辺に兵を送って2歳以下の男の子を1人残らず殺させた、聖書は記しています。そしてこの 箇所に関してですね、時々異論を唱える学者さんがいらっしゃいますね。それはいろいろと聖書を調べてもこんな事実はどこにもない、2歳以下の男の子が全員殺害されたなんていうこんな大きな事件があったらそれは歴史に残るはずだ、でもどこの歴史にもそんなことは書かれて、ヘロデという人が実在したということはもう歴史上いろんな資料からはっきりしてるんですね。でもこのイエス様が生まれた時こんな大事件があったのにそれがどこにも残ってない、だからこのイエス様の降誕誕生の話は後から作られた作り話なんじゃないか、まあこういう方がいるんですが、そのことが歴史の記録の中に残ってないのはある意味当たり前のことなんです。まあもちろん今から2000年も前の出来事ですけれども、でもこの時代はすでにローマ帝国の支配下にあります。当然ローマ法律がある程度ちゃんと整備されています。誰でも権力者だったら好き勝手に好きな人をいつでも殺していいってことはないんです。いくらヘロデであっても自由に自分の好むように人を殺害するということはそんな表立ってすることはできなかった。だから自分の兄弟にしても何かしら理由をつけたり、何かしらそういったことによって暗殺をするという手段を取るわけですよね。公に自分の好きなようにですね、私の地位を脅かしている者がいるからこの兵を送って2歳以下の男の子を殺しますとお触れを出してですねやるわけがないんです。こっそりと送ってこっそりとことを済ませる、なるべく知れないように歴史に残らないように、でも確実に2歳以下の男の子を全て殺害する。だから家の中にドカドカ入ってきていきなり殺したんではないと思いますよ。おそらく知らないうちにパッとさらわれていったとかですね、それが現実であったと思います。ある日突然2歳以下の男の子が消えていった、そしてやがてその遺体が見つかっていったというのはそういうことであろうと思います。まあ、後になってそれがヘロデのことであったということは分かったんだろうと思いますけれども、ですから歴史のその中にこのことが記録されてないからといってこのことが起こらなかったわけではない。ヘロデの性格を考えれば彼は秘密裏に暗殺者を送って2歳以下の男の子たちを殺したであろう。それは、想像できないことではないと思うんですね。まあ、いずれにしてもそのような悲劇が起こりました。一体何人の子供たちが殺されたのか分かりませんが、私たちにとっては喜ばしいこのクリスマスの出来事の中にこのような悲しい悲劇があったんだということを私たちは覚えたいと思うんですね。やがて何年か経ってこのメシアの命を付け狙う者たちがヘロデも含めて全員死に絶えた。そこで神様はヨセフに呼びかけてこのイスラエルの地へ戻ってくるようにとお告げを告げました。その声に従ってようやく自分たちの故郷へ彼らは戻ることができたわけですね。今日はこの皆さんが何度も今までおそらく読んだことがあるこのマタイの福音書2章の中から、まあ、平和ということに心を留めながら3つのことを最後に短く皆さんに分かち合って終わりたいと思います。今日のこの御言葉の中からまず第一番目に私たちが心に留めたいこと、それは災難、悲劇、困難、苦しみ、それは私たちの人生の中に起こることであるということです。誰の人生の中にも悲劇が起こる、苦難が起こる、災難が起こる。いやそれは当たり前でしょうね、思うかもしれませんが、時々私たち特にクリスチャンになったりするとですね、神様を信じているのだから、神様を愛して神様に従っているのだから神様は守ってくださるはずだけれども、実際にはそうでないことが起こってくる。神様が本当におられるのであれば、なぜこのようなことが自分の人生の中に起こってくるのか、あるいはあの人の人生の中に起こってくるのか、 そういったことがあるのではないでしょうか。でも今日の御言葉を読むときに私たちが一つ心に留めなければならないこと、そういったことは起こるという事実です。起こるということ、聖書はそういったことは起こらないとは教えてないし、旧約聖書からずっと聖書を読んできても、神様に忠実な人、神様に従った人たちの物語はたくさんありますが、彼らがすべて祝福されて守られて悠々自適な人生をこの世で楽しんで送って天国に行ったという物語はむしろ少ないんです。むしろ神様に忠実であるがゆえに、神様を愛し神様に従うがゆえに、多くの人たちはその命を落としていった、殺されていった、まあ、殉教と言いますけれども、していった人たちの物語です。そしてそういった預言者たちだけではなくて、今日の物語を読むときにイエス様ご自身、神の子であるのに、神の子であるのに、神であるお方なのに、人の子となってこの世に生まれてくださって、そして私たち以上に多くの患難試練を通ってくださった、通られた神の子だから、イエス様の人生には悲劇が起こらなかったわけではない。またこのイエス様がお生まれになった時に、ヘロデの手によって2歳以下の子供たちが殺されたという事件が今日の聖書箇所に出てきます。イエス様が生まれなかったら死なずに済んだじゃないですか。イエス様が生まれさえしなければ、この2歳以下の男の子たちは死なずに済んだ。私たちはさらりとこの箇所を読みますけれども、何人殺されたかわからない、でも2歳以下の子供を殺されたその一人一人に人生があり、お父さんがいてお母さんがいたんです。どれだけ大きな悲しみがそこにあったでしょうか。ある日突然子供が殺された、理由もなく、わからないままに。イエス・キリストさえ生まれなければこんな悲劇は起こらなかったって思っても不思議ではないと思うんです。私たちもそう思う時はないでしょうか。クリスチャンでなかったらこんなに自分は悩まなくてよかった、苦しまなくてよかった。神様がおられるんだったら、なんでこんな目に自分は合わなければならないんだ、なんでこんな理不尽なことが起こるんだ、そのように私たちは思うことがあります。けれどもそういったことは起こるんだ。それを今日私たちもう一度心に留めたいと思うんですね。聖書は起こらないとは教えてない。神様を信じたら次の日から全てがもううまくいって、全てが守られて大丈夫なんだとは教えてない。むしろ神様を信じて、イエス様を信じて従っていこうとするときには、私たちには想像もしなかった困難、苦しみ、患難があるのではないでしょうか。第2番目に心に留めたいこと、それはどんな悲劇、どんな困難、どんな試練、どんな苦難があっても、その中で神様のご計画は止まることなく確実に成就され進んでいっているということを、私たちは今日の箇所を読むときに心に留めたいと思うんですね。確かにイエス様がお生まれになったことで多くの悲劇が生まれました。マリアもヨセフもね、普通に結婚して普通に子供ができてたら苦労しないで済んだでしょう。イエス様が生まれてなければ2歳以下の男の子たちも普通に生きることができたでしょう。イエス様がお生まれになったことによって本当に多くの悲劇がその周りで、困難試練が起こっていきました。けれどもその困難試練の中で不思議と神様が約束されたことが成就していく。成就という言葉が今日の箇所に何度出てきているでしょうか。15節、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。また17節、その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。 また23節、そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。神様が本当にいるなら、なんでこんな苦しいこと、悲劇が起こるんだ。こんな ひどいことがこの世の中で起こっているんだったら、神様なんかいるはずがない。そんな状況のあるにもかかわらず、その中で神様のご計画は着実に成就していっている。悪魔サタンは神様のご計画を阻止するために、様々な困難試練を私たちのもとへ持ってこようとします。戦争、殺しやいろんなことが今も起きてます。そういったことを通して悪魔は私たちに囁くんですよね。神がいるんだったらなんでこんなことが起こると思う？神様は本当にあなたのことを愛していると思う？世界を愛していると思う？なぜ神様ほっとくんだ？助けないんだ？神なんてろくなもんじゃない。いやいやしないんだ。悪魔は囁いてくる。けれども私たちは見落としてはいけない。どんなに悪魔が神様のご計画を阻止しようと様々な悲劇をこの地上にもたらしても、神様のご計画は着実に進んでいくということ。何人もそれを止めることはできない。神様のご計画はどんな状況においても必ず成就していくということ。そしてその中で私たちが最後に今日心に留めたいこと、それは私たちも大きな試練の中で、まあ平和平安の反対は不安でしょうけれども、不安を覚えることがあると思います。恐れを覚えることがあると思います。それはなぜ恐れを覚えるか、それは先が見えないからですよね。この先どうなるかわからない。その先絶対大丈夫だと思ったらそうじゃないですけど、どうなるかわからない、そのような状況に置かれている。そういう状況に置かれていても、イエス・キリストを信じた時点で、私たちはすでに人生の勝利者である。世に勝っているんだ。このイエス様の言葉を私たちは今日心に留めたいと思うんです。ヨハネの16章33節。ヨハネの16章の33節の御言葉です。イエス様がお語りになった御言葉です。イエス様がまさにこれから十字架にかかって死なれようとしているその直前に弟子たちに最後に残した、まさに告別メッセージ、告別説教と言われているイエス様の言葉です。イエス様はこう言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様はおっしゃいました。イエス様が十字架で死なれた時、すべての人が失望しました。メシアだと思ってついてきたのに、救い主だと思って従ってきたのに、なんだこの最後はって。十字架から飛び降りてきて今に何かするのかと思ったらそのまま死んじゃったわけですから。みんなイエス様に希望を置いていた人たちは失望したんです。けれどもその失望が三日後に希望に変わる。イエス・キリストはよみがえられた。よみがえって人々の前に現れた。イエス様が十字架で死なれた時、誰がその先に神様が復活の希望を用意しておられると心から信じて思っていたでしょうか。誰もいなかった。イエス様は何度もそのことを語られましたが、誰一人復活のイエス様を目にするまではそれを信じることができなかったわけですよね。今私たちにイエス様の姿は見えません。けれどもイエス様はよみがえって天に昇り、そしてもう一度私たちを迎えに来ると約束してくださいました。今日私たちはその約束をもう一度心に留め、また信じたいと思うんですね。私たちの人生の中に患難苦しみがやってくることがあるでしょう。今その中にいる人たちがいるかもしれません。 これから来る人たちがいるかもしれません。そして私たちは必死に祈ります。それはいいことです。神様は私たちの祈りを聞かれるお方です。けれども同時に私たちが祈った通りにはならないことがあるかもしれない。病気になって祈った、でも病気が癒されないこともあるでしょう。あるいは思いがけない事故やそういったことで命を失った、愛する人が亡くなった、そういうこともあるかもしれない。いろんなことが起こってきます。クリスチャンであればそういったことは起こらないか、そんなことはない。同じように悲劇は私たちの人生の中に起こってくる。けれどもイエス様は言われます。あなたには困難がある、けれども勇敢でありなさい。くじけてはいけない、腐ってはいけない。なぜなら私はすでに勝利している、そしてその勝利はあなたのためのものである。イエス様は約束されているからです。私たちがこの地上でもう一度イエス様が来られるときに、そのことを本当に悟ることができると思うんですね。そのことに私たちは今日心を留めて、もう一度イエス様がこの地上に来てくださったことを覚え感謝したいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたほど困難の中を通った方が他におられるでしょうか。未だかつて誰も味わったことのない、体験したことのない絶望と苦しみをあなたは私たちに代わって受けてくださいました。神であるにもかかわらずあなたはそこを通ってくださいました。それは私たちがあなたにあって救いを得、希望を得るためです。私たちの人生の中には困難があります。困難とは自分が納得できることではありません。到底受け入れることができない、納得することができない、心が騒ぐ、そのような出来事であります。しかし主よ、そのような状況の中に置かれていてもなお、主よあなたは私たちを愛し、私たちに平安をくださり、私たちに勝利を約束してくださっていることを覚えて感謝をいたします。主よどうぞ私たちの心が、私たちの信仰が目に見えるところではなくて、今は目に見えないけれどもやがて来られる主あなたに向けられますように、どうぞ私たちを助け導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねして、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。